7月に入りました、連日暑い日が続いておりますが、皆さんですね、溶けることなく歩んでおられますでしょうか。ね、本当に最近は北海道がですね、40度近くなっていったりですね、北海道せっかくマラソン行ったのになんでやねんってね、そういうツッコミがいろいろありますが、まあ本当に今、神様がですね、私たちこの週末の時代にですね、言われた、まあ、火のこととか、また本当にですね、愛が冷えるとか、方々で飢饉が、方々で地震がとかですね、いろんな週末の前兆予兆を言われましたが、まさにそういうことを体感するような、こんなことがと思うことがですね、私たちは、もうそれが日常になりつつあるような時代に生かされている。だから私たちは、週末ですね、終わりの、主の言われたその時を生かされているんだということをひしひしと、この、感じていく日々ではないでしょうか。先週はですね、私たちは詩編の16編の8節を通して、私の前にいつも主を置いたと、ね、石を持って主を選び取って主が共にいてくださるという確信を持って使わされていきました。いろんな場面場面があったと思いますが、そういうところで主を体験されたでしょうか。ね、本当に私たちはですね、要するに神様は目に見えませんけども、今も生きておられる。あなたのその生活の現場にも共におられる。ということをですね、主は共におられる。インマネルを。どれだけ体感できるかということをですね、神様は言われているわけですね。で、それをですね、実感させなくしているとか、それを拒んでいるのは私の側にそのね、責任があるんだということを聖書は何度も教えていますが、今朝はですね、パウロがフィリピのキリスト社に宛てて書いた牧会書簡ですね、いわゆるこれは回し読みをする手紙であるので回覧板ですね、今で言えば。で、パウロはですね、60歳後半の高齢と言われていますが、ローマによって捕らえられ、自由を奪われ、処刑を待っている、そういう身でありました。しかしですね、神の栄冠を得るためにというこのタイトルが示しますように、ここでパウロが語っていることは、決して否定的なことではありません。肯定的で前向きなんです。ね、で、ここで、目標を目指して走るという言葉がありますが、まさにこれがですね、今回の、私たちが受け取るところですね。目標を目指して走っていく。神様を信じるですね、フランチェスコ・アルベニーロという作家はですね、こう言いました。本当の廊下は、廊下はですね、ちょっと敏感な人です。廊下。ね、本当の廊下は、夢も見ず、自分の可能性に見切りをつけたところから始まると。ね、これを廊下と言うんですね。また、ナルニア国王ね、ナルニア物語を、書いたC.S. ルイスですね、は新しい目標を持ったり新しい夢を見るのに年を取りすぎたということはないと語ったんですね。皆さんどうですか。で、多くの人にですね、イエスの命を示された高齢の牧師先生が100歳近くになってでも元気だったんですね。そしてある人がこう聞かれたんです。その秘訣は何ですか、ね、その先生はこう言いました。何でも物事を前向きに考えることですと。そうです。前向きに考える。まさにですね、究極の前向きになれるのが信仰者ではないか。と私はですね、今回この御言葉からお分かしたいと思うんですね。皆さんもそうだと思ってるんでしょうか。まさにパウロは前向きな人生を送っていました。そうですね、もう死を待つばかりのですね、そういう幽閉されている状況で人を励ましてね、本当にこのような肯定的なことをですね、伝えて勇気を希望を与えているわけですからね。で、パウロはですね、まあいろいろ言われてますよね。不治の病があったとかですね、まあ転換だったとか目の病気とかですね、いろいろ言われてるんですが、パウロはですね、まあもう一つ特徴を言えば、スポーツ大好き人間だったようですね。で、実はですね、今やっている東京オリンピックはですね、起源を、いつから始まったのか、起源8世紀から始まってますね。イエス様が生まれる800年前からあるんです。で、まあ、AD、まあ、400年ですから、まあ、当時、こう、イエス様がおられるときは、ベンハーの映画にもね、ありますように、選手の競技がありますが、当時まさにですね、ああいうオリンピアというですね、まさにこのスポーツの祭典があったわけですね。で、当時、人気があったのは、その戦車競技とか、長距離、短距離だったんですけども、パウロはまさに今日の御言葉をですね、この当時のですね、スタディオン層というのがあったんですね。スタディオンというのは当時の長さの単位です。これは196メートルなんですけども、192メートルですけども、スタディオン層をイメージしていると言われますね。まあ、200メートル層ですね。そのことをイメージしながら、 自分の生き方をなぞっているわけです。まさにですね、私たちは今日のところを通して、まあ、オリンピックをですね、皆さん見ておられると思いますが、まあ、そういうですね、この本当に信仰者としてそういう競技をですね、見る目も備えていただきたいと思うんですね。聖書は言います。主が共にいてくださる毎日の生き方は、神の栄冠という目標を目指して日々生きることだと。その実際リアルはどういうものか、それをですね、今日からこの御言葉から見ていきましょう。まず第一番目です。完全にされているのではないってことですね。第一番目、完全にされているのではないってことです。12と13節読みましょうか。皆さんで3、はい。私は既に得たのでもなく、既に完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分は既に捉えたのと考えてはいません。そこまでですね。はい。このところです。皆さんですね、今、パウロはですね、スポーツ好きで、と言いましたが、パウロのですね、生い立ちをちょっと言いますと、学問の町、タルソというところで生まれました。頭が非常に良くて超エリートだったんですね。まあ今で言えばハーバード大学出身です。というふうな感じです。で、ユダヤ教の指導者として、地位も名誉も行動力もあって、その行動力はイエス様を信じる、ね、イエス・キリストを救い主と信じたナザレ派というものを殺す指示を部下に与え、迫害していた人だった、あったんですね。しかしダマスコのあの途上で復活のイエス様と出会って、もう180度全てが一変して、キリスト者となって、劇的に変えられて、ヨーロッパ全土主に、異邦人にイエス様の救いを、福音を述べ伝えた、この偉大な伝道者となったわけですね。で、彼はこう言ったんです。今まで自分が誇ってきたもの、もちろん人の間では誇れるわけですよね。学歴とかね、そういう行動力とかね、いろんなものがもう引き入れてたわけです。そういったものは、もう全部ね、イエス様の控えの前ではガラクタみたいなもんだ。ね、チリアクタだって言ったんですよ。もうゴミのようなものだって言ったんですね。で、それ以来ですね、パウロはキリストを求め続ける人生と導かれていったんですね。そのパウロが語ったのはこの十二節ですね。私は既に得たのではない。既に完全にされているのではない。それを捉えようとして追求しているんだ。なぜこういうことを言ったんでしょうか。それはですね、当時フィリピンの教会の中に、私は完全に達したんだと語る人がいたようですね。まあ、ユダヤ主義者たちがそう述べていたようですが、例えば自分たちをね、割礼を受けました。ね、割礼というのは8日目にね、男性生殖器の包皮を切り取る行為ですね。これは神のものとされたという意味ですが、で、立法の儀式を守っています。完全な状態に達した、まあ、それに近いものであるとですね、そういうふうに言ってる人が、まあ、いたわけです。私たちはどうですかね。完全に達しましたって、まあ、みんなの前で言える人は多分いないと思いますが、心の中でね、私はね、まあ、イエス様を信じて、まあ、10年、20年、30年経ってるしね、まあ、ある程度、まあ、クリスチャン用語もわかるしね、初めて来た人にはね、ちょっと教えられるぐらいになっててね。とか、まあ、そういうふうな、まあ、大体分かってきた。ね。知らなければいけない、初歩のことはほとんど知っている。残されたものはあとわずか。という意味での、まあ、ちょっと、こう、完全にほど、遠くはないところにいるという感覚を持っていることはないでしょうか。皆さんどうですか？でも、パウロはですね、ただ捉えようとして追求してると言ったんですよ。この追求という言葉は、これは追いかけるという意味の言葉で、ライオンが獲物を追いかけるときなので使う言葉ですね。だからもうそういう必死で追求してるということですよ。パウロがですよね。申し上げたように、もう、いろんな学びをした、ユダヤ教のリーダーだったパウロが、いや、まだまだ知らないことがあるって言ったんですよ。私は熱心に、追求している、いわば追求者、求道者ですって言ったんです。そういう皆さん、マインドはありますか？ああ、私もそうなんですって言ったら幸いですが、いやいや、パウロあんたあかんのちゃうって、もう物部悪いなというふうに思ってはいけませんよ。 であれば私たちはなおさら何も分かっていないというものではないでしょうか。パウロは申し上げたようにもう人生においても、まあ、いろんな、まあ、用いられたわけで、まあ、いろんなこの恵みも経験したわけですね。そして今もう死を待つばかりと。でもそのパウロがまだまだ死ななければいけないことがある。でも私たちはどうでしょうかね。信仰を持った直後の時は思い出してください。皆さん生き生きとしていたんではないでしょうか。ね、イエス様って素晴らしいなと、こんな私を救ってくださった、それまで知らなかった神様のことを知って喜びあふれて、神を知ること、キリストを知ることを熱心に追求していた。そしてその姿に接して周りの人々も励ましを得て、そしてそういうあなたを通して教会に来るということもあったんではないでしょうか。ね、奉仕をね、することもね、もう時間を惜しんで、全然しんどくない。ね、そういうこともあったんじゃないでしょうか。そしてね、私も最近ですね、整理したら出てきた昔のですね、引っ掛け橋でロボ伝道してた写真が出てきたんですね。昔の自分が私に語るんですよ。こんなことを毎週してたのかと。仕事終わって7時半から9時半までですよ。ね、で、整理にですね、10時間持ってきて、って持ってこさせてですね、電車の隣に、網棚に乗せてね、えらい迷惑やと思いますけどね。で、毎週やってね、7時半から9時半までやって、で、帰ろう思ったら、全然知らない人が、お前今から帰るんか言われて、これからやないか悩める若者が来るのかとか言われてですね、そうかと思って、じゃあやりましょうね、オールナイトでって言っちゃったって。で、やったことがあったりね。で、多くて両端に40人ですよ。それをもう数年続け、転勤した福岡の天神コアの前でもやったり。そういうですね、自分に語るんですね。お前はそのスピリット今もあるかと。まあ、確かにないとは言いませんね。もし本当にそうだったら、もういつでもそういうことはさせていただくと思います。でもあの時の、もうなりふり構わず、ね、神様大好きっていうのは、どうなんだろうかって。昔の自分にね、皆さんどうですか？昔の自分に語ることはないですか？そこでね、そういう意味で原点に変えることは大事ですよね。私たちは年齢を重ねていろいろ分かってきて、変にですね、この恵みに慣れてしまって、擦れてしまって、ちょっとカッコつけてしまって、そういうところってないでしょうか。あるいは走って追いかけるっていうのはね、もう若い人に任せたらええんやとかですね。そういうふうに、まあ私はね、ちょっとね、違った形でとかね。で、信仰の年月が経つうちに、その熱が熱く、ね、熱が冷めて、熱くなるんだけど、冷めて低くなって、水気の姿勢が弱くなってしまうということはないでしょうか。聖書は何度も読んできた。ね、教理も大体分かってきた、まあ、かつてのように走ってまで求めなくてもいいんじゃないかというふうになるならば、それは健全な状態ではなくて、まさにですね、これはこのいわゆるもう完全に達しましたとは言わなくても、そういうマインドに近いものがあるんじゃないでしょうか。皆さんどうでしょうか。この御言葉皆さんで告白しましょう。3、はい。その人はまだ死ななければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。アーメンでしょうか、皆さん。ね、知ったと思った瞬間に何もしてないというね、これが主の御心です。ね、だから聖書を読み終わるなんてことはありえないんですよ。通読したらまた次に。そういうことないですか？ね、例えば山登り、しんどいですよね。なんで山登り当たり前ですね。山登りなんですかね。で、私、登るの苦手ですね。下るの好きですが。でも登った時にね、もうこんなとこしんどいわ、もうやめようと思うと思ったら、次はどこに行こうか。って言われる。ね、その山登りが好きな人に聞きました。すごい。似てるんじゃないですか。聖書読んだ。はぁ、やっと終わった。はぁ、もうやれやれ。ではなくて、次は、ね、いつ読もうか。とかね。次はどっから読もうか。まさにこういうことですよ。ね。そのことをですね、私は覚えたいのであります。ね。そして、この13節前半ね、こう読みましたが、私はただ、捉えたなと考えていません。つまりですね、パウロは、まだまだ深いと言ったんです。捉えたっていうふうには考えてないと。キリストの素晴らしさを本当に知っている人の姿は、まさにこれなんですよ。つまりですね、 私たちの目標ゴールは何ですか？それはキリストの似姿になることです。ね、まあ、清めとか言いますが、つまりこれを聖化と言います。ここですね。聖化、ここですね。うちに住まわれる主の御霊によってイエス・キリストの似姿と変えられていくんですね。聖化から次はどうなんですか？聖化から栄化です。皆さん、聖化から栄化へと覚えてくださいね。これが私たちが神様って招かれているこの人生における目標、歩みなんですよ。これ例外ないんです。ね、これね、あなたはその道行きなさいではないんですよ。神様の願うことはみんなこれです。作られた被造物に願っていることはみんなこれです。聖化、つまりイエス様と出会った人は、つまり出会った人というか出会ってほしいんですよね。すべての人が救われてほしいと言われてますから。すべての人が救われて地獄ではなく、永遠の滅びではなくて、イエス様と出会い、神との関係を回復し、そして聖化、イエス様の似姿になっていく、そして聖化から完全にキリストの体になる。栄化ですよ。ね、同じ栄光の体になる。聖化から栄化。これが主の御旨です。このことを覚えてください。イエス様を信じる者は皆、聖化から栄化へのプロセスを歩んでいる存在ですね。みんなそうです。例外はいないことを覚えましょう。そしてこのことは、創造者の神は全ての人間に求めておられます。ね。これが聖書を教える真理です。皆さんどうですか？でもね、そう言っても、皆さんの周りにいる人々に、この話したら、ポカーンとされますよ。あなた何言ってんのって。人生ね、それぞれや。楽しく生きな。ね。あんたそんな縛られて生きて楽しいのみたいなことを言われるかもしれませんね。イエス様って誰みたいな。皆さんどうですか？そういうこと一度や二度やあるかもしれない。その時にね、問われるんですよ。ほんまやなと思うか。ね。いやいやいや、あなたこそね、土台を何に置いてるの？お金、地位、名誉、それ揺らぐよって。そして目標、コロコロ変わったら迷うよって。神様知らなければ、どんなに素晴らしい、幸いな人が恨むような生活をあなたがこの地上で送っていても、最後は永遠の滅びだよ。そう聖書は言ってますよね。そういう意味で皆さんどうですか？あなたのゴールはどちらでしょうか？永遠の死と滅びでしょうか？それとも聖火から栄火へのキリストの似姿というのがゴールでしょうか？神様は全員がこの右の方、そこを歩むように願っておられる。あなたのゴールは何でしょうか？そのことをもう一度問っていただきたい。ね、ああ、私はね、聖火から栄火へ、そういうふうにはっきりと確信して言えたら幸いですよ。ね、そうじゃなくて、わからないとか、ああ、私は神様との関係を回復しないので、永遠の死と滅びだというのは、これはですね、本当に急を要します。皆さんの周りにそういう人がいたら、もしこの御言葉を聞いているあなたがそうならば、ぜひですね、イエス様と出会っていただきたいんですよ。どんだけ聖書を読んでも、どんだけ奉仕をしても、どんだけ礼拝に身を置いても、このことを、ね、本当にイエス様を救い主として受け取っていないならば、そのゴールは滅びだと聖書を言うんですよ。何度も申し上げますように、真ん中はないんですよ。永遠の命か永遠の滅びです。そして神様は言われます。今日の中心聖句です。神の栄華を得るため、一位に励む、ね。後ろのものを忘れ、ひたむきに前に走る。では皆さんで読みましょうか。13節後半から14節を皆さんで読みましょうか。ただこの一位から、3、はい。ただこの一位に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召しから去る神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。そうです、ね、申し上げましたようにパウロはスポーツ好きで、まあ、オリンピックが好きだったようですね。今これをですね、私は目で見ることができる、ね、そういう機会がありますよね。もう短距離なんか見たらそうじゃないですか。皆さん振り返って走ってる人いますか？そんなんしたらもうコーチに怒られますよ。何振り返ってんねんってね。で、長距離だと時々マラソンね、後ろを振り返しても、それでもね、後ろを振り返って結末づく可能性があります。前見がダメなんですよ。皆さん、振り返って走るなんてそんなゲートできませんし、したくないでしょ？タイムが落ちるからです。つまり、パウロはですね、私たちを つまり自分のことを競技場のランナーに例えています。ひたすらゴールに向かって集中前進する人の姿です。振り返れば集中力がそがれます。タイムが遅くなります。ですから後ろを見たくなる誘惑から自分を守り、ひたすら前進することへ自分を整えなければならないんです。皆さん、この励む一位とは何でしょうか。この一位とはまず後ろのものを忘れるということですね。ここに書いてある、ひたむきに前に進む、後ろのものを忘れる、ひたむきに前に進むということが一位です、ね、だからといってですね、一切振り返ったらあかんというのではないですよ皆さんね。詩編103編、毎年ね、感謝礼拝の時に分かっちゃいますよね。この御言葉です。ちょっと読みましょうか。3、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしくださったことを何一つ忘れるな、とありますよね。だから、振り返ってはいけないわけじゃなくて、振り返って、過去の神の恵みを覚えて、数えることで、神様が確かに生きて働いてくださったゆえに、これからも、見てを持って導いてくださることを確信していくんですよ。これが健全な振り返り方ですよ、皆さん。あんなこと言わへんかったらよかった、あんなことせえへんかったらよかったっていう風な振り返りは、これは後悔というんです。後悔は何も言いませんよ。ね。悩みが増えるだけです。だから、その後悔した時に、失敗した。けれども、その時に神に向かわせていただいた。ね。でも、あのことも神様は、ね、本当に、良しとして、まあ、わからないけども、ね、それを起こされて、そして今の私があるんだ。ね、必ずそこには意味と目的の計画があるんだということを知るってことですね。そういう振り返りをしていく。そしてですね、後ろものを忘れというのはですね、これは過去をね、もう全く忘れるのではありませんね。皆さん、これ後ろものを忘れとか、まあこういう表現多いですよね、聖書に。そういう時どう思われます？ああ、私ね、忘れっぽいんで、この見事は実践できてるんですよっていう人は幸いですね。まあでもこれ忘れるっていうのはね、明確に言えば、イエス様、神様は、思い出さないって言われましたよね。つまり、意思を持って、決断を持って、思い出さないっていうのは正確なんですよ。だから私たちも、決断するんですよ、もう。後ろのことをね、もう、亡き者とする、忘れた、忘れるというふうに、意思を持って、思い出さないっていう決断するんですね。ではこの具体的に後ろのものとは何でしょうか。それは前進を妨げるものです、ね、前進を妨げるものって皆さんいっぱいあるんじゃないでしょうか。大きく分けて2つ挙げました。1つは過去に犯した罪あるいは失敗です、ね、過去に犯した罪あるいは失敗ですね。イエス様と出会う前に犯した罪があるでしょうか。また犯した後に、犯した罪ね、またイエス様と出会っても犯した罪、そのことを思い出すと心がもうね、本当に、なんて言いますか、こう苦々しくなるとかね、この蝕まれていくとか、まあ、いろんなことがあるかもしれませんね。でその記憶に打ちのめされて何もできなくなったり、しかしですね、それを神の前で悔い改めて主の許しをいただいたならば、いつまでもそこに留まっているべきではないんですよね。悔い改めたら、完全に悔い改めたら、心が悔い改めたら許される。これが十字架と復活ではないでしょうか、皆さん。それでも、お前、それでもクリスチャンがお前許されてるつもりなんちゃうんとかいうのは、それはサタンですからね。サタンは告発するものという意味ですから、名前自体が。ね、皆さん、だから信じましょう。イエス様の十字架と復活は完全完璧です。アメンですか、皆さん。そうじゃなくて、いつまでもね、サタンのね、餌食なんですよ。ね、皆さん、サタンのね、ちょっと言葉変です。カモンやりたくないでしょ。どっか言っちゃってね。だって勝利者ですから、私たちをね。イエスの皆の権威によって祈ったら、サタンはもう過ぎ去るんでしょ。あの人の畑に、私はパウロを知っててイエスも知ってる。でもお前は何者だと言われないでしょ、皆さん。ね。言われないですよね。私はイエス様が私の罪のために死んでくださったお方。三日目死に誓って蘇ったお方。信じている。そのことを確信できるならば。イエスの御名によってそういったものを断ち切るという祈りをすることができるものであります。後ろのもの、過去に犯した罪あるいは失敗、そういったものを断ち切りましょう。もう一つ、悪いことばかりではありません。これまでの業績ね、皆さんの業績、成功体験にある自己満足の思いですよ、ね、私たちはですね、賞賛を受けたらもちろん悪い気はしませんよね。ね、どんな問題って思う瞬間がもちろんあるでしょう。ね。で、それにですね、 このいわゆるこの私たちは執着するんですよ。悪いものにも執着し、いいことにも執着し、そして過去の自分の栄光にも寄りすがって、そこで止まっちゃうということね。そういったものを忘れようってパウロ言ったね。パウロはね、私たちとレベルが違うほどたくさんのですね、まあ賞賛を得た人ですよね。パウロがそういうパウロが言ってるんだから、もう説得力があるんじゃないでしょうか、皆さん。ね。だからですね、皆さん、過去のね、栄光にすがるようになりましょうね。しかも、自分の栄光なんかそもそもありませんから。ね。自分がそういうことを褒められたら、それは全部その賜物とか、状況とか、そういったものは神様が備えてくださったんでしょ？そもそも命は誰のものですか？主のものでしょ？っていうことは、主は素晴らしい。皆さんよく見ててくださいね、あのアスリート、オリンピック、こういう人いるでしょ、たくさん。あれはですね、主は素晴らしいっていうクリスチャンですよ、みんなね。皆さんよく見てください。何人数えられるか、ちょっとそういう見方も面白いでしょ。ね、主は素晴らしい。では皆さん練習しましょう。褒められたら。ちょっとやってみましょうか。素晴らしいね、やってみますよ、皆さん。ね。ちょっとこれ恥ずかしかったら、ちょっと、これぐらいで。ね。素晴らしいね、こういうの恥ずかしかったら、素晴らしいね、と。ね、こういうふうにやってもいいですね。ね。こうやりましょうね、皆さん。皆さん褒められていいんですよ。でもその褒められたその根っこは神が素晴らしいんです。これをね、していきたいんですよ。まさにそのことをね、パウロは言ったんですよ。ね。そして、重荷とかもね、全部ね、取り去っていきましょうと。この御言葉言いましょうか。3、はい。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とをせぜ、私たちの前に置かれている競争、忍耐をもって走り続けようではありませんか。ヘブル11の1、そうですね。重荷とまつわりつく罪とを捨てるんですよ。そりゃそうですよね。重荷持って、ねえ、この走る人いないでしょ。練習の時はそれはするでしょう。霊的筋肉を鍛えるためのもの。ね。だから試練があるんです。でも、本番。ね、私たちは。使わされている場所、場所において、私たちは、このいろんな過去に縛るものを全部、金繰り捨てていいんです。神様に、まっすぐ目を留めて進んでいきたいと思うんですね。そして私たちですね、パウロはなぜこんなことを取り組むことができたのか。それはですね、この動機、モチベーションがあったからです。モチベーション。それは、まあ、三つぐらい挙げますが、一つはですね、キリストイエスにおいて上に召しくださる神の栄冠。皆さん、今日ですね、読みましたよね。神の栄冠ってありましたよね。これ、冠のことですよ。皆さん、聖書にはですね、少なくとも栄光の冠とか、命の冠とか、義の冠っていうのが書いてあるんですよ。皆さん、すごいですね。皆さん、私たちがですね、この最終的にね、生産されるじゃないですか。この地上でどんなことをね、タラントに対してね、1タラント、2タラント、5タラントあるだけでしょ、最低でも。どれだけそれを忠実にそれを活用したかっていう、そのプロセスを見られるんですね。成果、結果ではないことをもう一度覚えてくださいね。で、その忠実さに冠をですよ。誰が授けるんですか？私はですね、イエス様と思ってるんですね。だってイエス様、顔と顔を合わせることができるでしょ。いや、イエス様がくださる冠ってどんな冠なんでしょうかね、皆さん。皆さんが多分世の中で見た冠よりもすごい冠やと思うんですよ。これがあったんです。これをモチベーションにパウロはですね、歩んでいたんですよ。それはすごいですよね。このイエス様がくださる冠ですからね。後ろのものを忘れ、ね、いける。どんな素晴らしいでしょうか。ね、命の冠。そして、朽ちない冠ですね。この朽ちない冠というのはですね、そうですね、命の冠というのはですね、この神の羊の群れを牧する人にしぼむことないとあるので、まあ、これはおそらくリーダーとか、その牧者とかだというふうに言われますが、義の冠はですね、これは本当に死に至るまで忠実なものですね。これですよ。神様御言葉に忠実だったこの義の冠もらいたいですね。この冠ですね。そして、まあ栄光の冠っていうのはですね、まあイエス様と出会ったらみんなもらえるでしょうね。いや、すごいじゃないですか。皆さんちょっとイメージしたいですね。具体的にね、あまりこういうことをリアリティを持ってあんまり感じないと思う。だからオリンピックをこういうふうにして、ね、見たいんですよ。金銀ともらうときにね、 あれ私なんだってね、そういうふうに思いたいです。で、もう一つのモチベーション、パウロが持った。それはですね、 これです。聖歌から詠歌へですね、申し上げたように、イエス様を深く知り、復活の命につながってキリストに似ていくことですよ。ね、だってどんどんどんどんね、本当に自分中心のね、もう本当に握手を離すような自分から、キリストの香りを離す自分へと変えていくんでしょ、日々日々。それはですね、本当に喜びでしょう。ね。そして神様に従えていく、語る言葉、行う行動、そして考える思考が、イエス様のようになっていく。ね。これを申し上げれば、思わず相手をですね、落とし入れる言葉ではなくて、前はそうだったんですね。思わず落とし入れることばっかり、もうけなしたいですね。もう否定的なことばっかり言ってたら、自分が思わずですよ、相手を高める言葉を言ってしまう。ね、思わず言ってしまったっていうふうに、そうやと思わずに、ね、相手を本当に褒めることを思わず言えるようになっていくんですよね。すごいじゃないですか、皆さん。これをね、パウロはね、期待してたんですね、目標に。ね。そしてですね、何よりもパウロは、このですね、御言葉にありますように、この、キリストのありのままの姿を見るってありますよね、この御言葉。そしてもう一つは、この、完全に、知るっていうことがありますよね。ちょっとこの、第一コリントの方見ましょうか。3、はい。今、私は一部分しか知りませんが、その時に私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。アーメンでしょうか、皆さん。神様のことをね、今、わかんないこと多いじゃないですか。ね、全部完全にわからないでしょ、聖書何度読んでも。それは全部神様に聞いたらいいんです。だから私はですね、質問の音っていうのを書いてるんですね。まあ多分そういうことを持ってくるかどうか分かりませんが、全部書いてるんです。これ神様どういうことですかって。ね。で、それをね、私たちはイエス様に直接聞けるし、完全なお姿を見ることができる。なんという幸いでしょうか。だから振り返ってる場合じゃないんですよ、もう。ね。ゴールに輝く栄冠が私たちの視野に入ってくるやいや、たとえそれまでの経験がどんなに素晴らしいものであっても、しんどかったとしても、そういったものはもう執着する必要はない。ね、そのものに私たちは預かっていけるんだ。だからですね、この具体的な栄冠、それがどんなに素晴らしいかということが分かれば分かるほど、私を前に駆り立てていくことができるんですよ。皆さんどうでしょうか。そしてもう一つのモチベーションは、イエス様が捉えてくださっているということですね。それは12節のですね、主が捉えてくださっている、つまりですね、信仰の原点ですよね。私たちがしがみつくんじゃなくって、手を出したら手繰り寄せて、ね、こうやってしっかりと私たちのですね、この手首を持ってくださる、捉えてくださるってことですよ。決してあなたはもう落ちることはないってことですよ。なんという幸いでしょうか。ね、この恵みです、ね。皆さんどうでしょうか。この後ろものを忘れ、下向きに前に向かって進む人生を歩んでおられるでしょうか。ね、あるクリスチャンですね、思想家の森有正という人がいますが、こういう人はこう言いました。人は普通、自分の周りで起きたことをそのまま受け入れることはできません。ですから、その中で自分が気に入ったことだけ、自分に適合するものだけを取って、自分に当てはめようとします。そして残りのものは捨ててしまいます。自分に都合の良いものだけを取り入れて、自分に合わないものは大体人は捨ててしまうんです。それは冒険の生涯とは言いませんと。でさ、クリスチャンって言われたら冒険の生涯に入ったんですよ。冒険ってわかります？次に何があるかわからないってことですよ。ね？次行ったら、分かりきったことで冒険じゃないでしょ、皆さん。そこって皆さんワクワク、人間ってしないように作られてるんですよ。でもね、まあ、ちょっとスリルありすぎるのもちょっと怖いんですけどね。だから、時々あるじゃないですか。なんでこんなお金払って絶叫マシン乗んのとかね。わからないでしょ、わからないでしょ。でもあれは、一つのそういう人間の想像のね、ポイントがくすぐらいぐらいですよ。だから、先がわからない。その冒険を好むんですね。でも私たちは今の時代はね、皆さん、ある程度同じ意見を言ってくる人で群がろうとするんですよ。SNS はまさにその弊害があるんですね。皆さん今エコーチェンバー現象という言葉知ってますか？エコーチェンバーという、同じような意見を言い始める人がどんどんと増幅して、皆さん例えばね、ネットで買い物したら、一回買い物したら同じような効果がボンボン出て、で、同じような、これあなたこれもいいんじゃないですかって来るじゃないですか。あれってまさにそれを増幅させてるんですよね。危険ですよね、あれ。つまり他のものに興味がいかなくなるわけですよ。だから同じ思考の人ばかりできてくる。これ危ないですよ、皆さん。気をつけてくださいね、これ。だから、多様性を受け入れなくなるんですよ。ね。だから、この森有正さんという人はそういうこと言ってるわけですね。つまり、クリスチャンって多様性を持つんでしょ？イエス様。右から左の弟子を持ったでしょ？右翼みたいな人と、いわゆる、ちゃんとローマの人と、ローマの手先でしょ？考えられないでしょ？ でも罪人とやっぱり自然人と一緒にご飯を食べたりした。つまりクリスチャンというのはそうなんですよね。だから私たちはね、知らず知らずのうちに同じ意見を持つような人が心地いいとそれは思うんですが、それを助長する世界にいるんですよ。これが SNS の危険です。テレビはまだね、公なんで、いろんな意見、まあ最近ちょっと意見固まってますが、いろんな意見のある番組がある。だからまだ健全です。つまり何を言いたいかというと、聖書を読むときに自分の好きなことしか読まなくなるんですよ。そういう心が育ってくると。違います。聖書は創世記から黙示録まで全部神の言葉です。皆さん、アメンって言うでしょ？ならば全部同じように読んでいく必要がある。そして同じように追求していくんですよ。これが後ろものを忘れという言い方です。皆さん、どうですか？もしかしたら好きなとこだけ読みやすいとこだけ覚えやすい御言葉だけをね、なんか蓄えてる人がいるかもしれません。それは蓄えないでいいかもしれませんが、危険なんですよ。危険です。特に今はですね、そのエコーチェンバーって言葉を覚えてください。これが出てきます。エコーチェンバー現象。エコーでは響くでしょ？共鳴し合うんですよ。同じ言葉ばかりが。SNS の危険はここであります。で、若者はね、みんなこのテレビ見ないでしょ？同じ言葉ばかりこうね、だから若者が、ブワーって盛り上がるそこですよ。もちろんいい場合もありますよ。この前、鳥取県の高校野球の人たちが、出れなかったっていうのは、あれも、SNS の有効利用のいい面です。でもそればかりじゃありません。いい面、課題点をしっかり踏まえていきましょう。私たちクリスチャンはですね、そういう意味でも私は御言葉をまっすぐ読んで、好きなとこだけではなくて牛読みをしっかりしていきましょうね。自分に合わない、嫌だ、心を支える、嫌いとか思ったところの方が、あなたは変えられる要素がある。つまり冒険の生涯ができるんですよ。アメンでしょうか皆さん。御言葉読んでね、スリル感を味わえたら最高ですね。神様どんな風だね、心を刺さる言葉を次はくれはるんやと思えたらいいんじゃないでしょうか皆さんね。そういう言葉です。で、そういう考え方をしましょうというのが最後です。神の考え方に生きるね。御言葉言いましょうか、では13節3、はい。ですから聖人である者は皆、15節ですね。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違う考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。そうですね、神様そのようにおっしゃっておられます。そういう考え方をしてってことです。今申し上げた考え方ですよね。皆さんどうですかね。一定の方向性だけじゃなくて、自分の好きなことだけじゃなくて、全部を受け取っていくということですね。イエス様に栄冠をいただくことを目指し、求道し続けていく。そしていろんなものを見聞きし、御言葉をまんべんなく読んでいく。そしてゴールはキリストと同じ栄光の体に変えていく。そしてこの目標を置いて最大の希望を持ちなさいという考え方です。ね、この考え方をみんながする。そして成果から栄冠へとマラソンを走るあなたはランナーだ。皆さん、このですね、まあオリンピックね、まあ、今から目指す人はいたらですね、応援しますがね、オリンピックのことをね、今言ってましたが、オリンピック出れますかよとは出れないでしょ。オリンピックの選考基準ってありますよね。昨日も 100m ありましたけども、あ、出たいなと思っても出れないでしょ。10秒台で走らなくちゃいけないですよ。そんな選考基準、しかもオリンピックを定める靴とか服ちゃんと着なくちゃいけないです。選考基準が結構高いわけです。つまり世界のトップ1ですからね、2ですからね、決めるの。だからそこをね、私は思うときに、じゃあ私にとってのですね、オリンピックって何なのか。そうです。私の選考基準は何ですか？イエス・キリストをあなたの罪から救う人で信じるか否かということです。これが選考基準です。どうですか皆さん。そういう意味では、イエス様主体のオリンピックに出れますか？出れますか皆さん。雨ですか？ちょっとわからない人は、ちょっと後で一緒に話しましょうね。これ大事ですよ。イエス様主体のオリンピアですか皆さん。ね。イエス様を信じて、ね、歩んでいく人は、そういう意味でイエス様主体のオリンピアなんですよ。で、その上でのことです。この今日のメッセージは。その上であなたは栄冠を目指して走りましょうということですよ。ね。だから、救いの完成とか救いの達成とパウロは言うのは、みんながですね、このイエス様に救われて、その競技にいるんですよ、競技場に。でも皆さん、競技場にいたらですね、応援する人っていないでしょ？競技種目応援とかないでしょ？みんな出るんです。今回は33競技、339種目もあるんですよ。あなたの得意な種目は必ずあるはずです。 ね。つまりですね、私たちはですね、神の国の代表者なんですよ。この地上において。ね。神の国の大使。この地上における神の国のオリンピアです。その旗はキリストです。ユニフォームカラーは赤、白、金、銀、緑かもしれませんね。クリスマスカラー。まあ、全部かもしれません。ね。そして、神の栄冠を得て全て明け渡してキリストの兄弟になるという共通のゴールを目指して、それぞれが競技していくんです。ね。皆さんそれぞれの得意分野の競技があるはずです。それを見出すのが皆さんの賜物を発掘してそれを差し出していくということです。ね。皆さんの得意分野あると思いますね。それを通して、それをひたすらね、それを極めていくときに、ね。極めていくときに、周りに感動と勇気と励ましと力と希望を与えるんですよ。これがあなたの役目です。だから皆さん、今日からですね、この地上は神のね、用意してくださった、ね、イエス様の、ね、オリンピック競技場と思いましょう。そして皆さんは、そのキリストの神の国の代表者。ね。そのことを覚えたいんです。そしてそのあなたが目標を目指して一心に走るんですよ。その競技種目を行っていく。そしてそれを行っていく姿こそが、周りに感動を与え、勇気と励ましと希望を与えるんです。そうですよね。一心にそのことをぶれずに取り組んでいく。そしてそこにはもちろん栄冠が用意されていることを喜べるからです。だから物事のですね、人間的なことに一喜一憂するはずはない。皆さんどうでしょうか。パウロは最後に言いました。ね、16節で、それはそれとして、すでに達しているところを基準として進むべきです。ちょっとここでパウロは言い過ぎたのかもしれませんね。ちょっとね、ついてこれない人がいたのかなと思ったようですね。でも大丈夫。あなたが今置かれるところから始まっていいよって。ね。私を僕の人は誰もついてくれないと思ったかもしれませんね。それはそれとしてっていうのはそういうことですよ。あなたが今置かれてるところから始めていいんですよって言ったんですよ。ねえ、皆さん。リアリティなこの見事じゃないでしょうか。皆さんどうでしょうか。皆さんは、何度も言います。神の国から使わされたこの地上における神様、イエス様を支えるオリンピアです。皆さんの種目は何でしょうか。それを皆さんが神様に祈っていただいて、それをですね、目標を目指して一心に振り返ることなく果たしていきたいと願います。そこに神の素晴らしさが表されていくことを信じていきましょう。祈りましょう。あ、すいません。最後ですね、この御言葉、皆さんで読みましょうか。3、はい。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。はい、そうです。させてくださるのは、これは、良い方は、聖霊様です。良い働きを始めた方が完成させてくださる。この御言葉をね、一緒に覚えて、この地上の生涯を歩んでいきましょう。祈りましょう。天の地上の神様、本当に感謝します。神様が私たちを、選んでくださって、召しくださって、神の国のオリンピアとして、この地上に使わしくださって、目標を目指して、振り返ることなくまっすぐに、あなたの与えられた種目を果たせと言われていることを今日いただきました。感謝です。そしてそのことを成し遂げるために、聖霊様が一緒にいてくださること、また一緒に伴走者として走ってくださるイエス様がいてくださること、そして御言葉を絶えてくださる父の神がおられることを感謝します。どうかこのことをリアリティを持ってイメージしながら、これからの生涯に歩んでいけますように、どうか導いてください。一人一人豊かに祝福してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では、大殿さん。